はい、改めましておはようございます。
おはようございます。
今朝もようこそ礼拝にお越しくださいました。生きとられるイエス様が聖霊によってここに集われた方を本当に祝福してくださる、勇気づけてくださる、慰めてくださることを信じます。そのうちの一人として私もいることを本当に感謝しています。今朝の説教のテーマはバランスです。食生活においてバランスっていうのは皆さんよく気を使ってらっしゃって、まあ、好き嫌いしちゃいけないと思っていろんなものを食べてらっしゃると思いますが、私19歳の時に一人暮らししたんです。1年間、ですから自炊していました。まあ、掃除洗濯しながら、まあ、全てのことを自分でしてたんですけども、19歳の男の子に食事任せちゃいけないですね。どうなるかっていうと好きなものだけ食べるんですよ。私半年間毎晩夕食焼きそばだったんです。まあだから栄養的に言うとどうなんですか、油と炭水化物っていうことですよね。まあそれだけこう偏食ということをしたんです。ある日実家に帰って風呂を借りた時にこうシャツを脱いでたら、母親が「あんたその背中どないしたん?」って言うんです。え、何が?って言って鏡でこう振り返ったら赤い点々がいっぱい背中にできてまして、あれ?と思ったんですね。で、あんた何食べとんって言う。いや、ずっと焼きそば食べとんやって言って、それちゃうかって言ってね、それからはちゃんとご飯炊いて、まあ、魚買ってきてとかね、それなりに工夫したつもりですが、まあ、食事においてバランスが大事ということでよくわかってますけれど、バランスっていうことは食事だけじゃないですね。もういろんなところでバランスって本当に大事なことで、信仰においてもそれは同じです。信仰の成長、まあ、つまり神様を愛し愛され、自分を大事にし、また人を大事にしていくっていうことが信仰の成長そのものです。愛が成長するっていうことですけど、そこにおいてもやっぱりバランスっていうのはとっても大切なんです。マルコの福音書の12章の30節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。神様はこの4つを用いて私を愛しなさいと命じられていますが、私たちここでも、自らのバランスを確認することができます。というのは、ある人は心と思いにおいて神様を熱心に愛しますが、知性と力を用いることが少しこう、薄い。ある人は逆に知性と力を尽くしますけど、心と思いを持ってこう神様を愛するというところが弱いとかね。信仰においてバランスを取るには3つのポイントがあります。第一のポイントは自分のアンバランスを自覚することです。自分のアンバランスを自覚すること。第二は恵みを理解すること。第2は恵みを理解すること。第3は視線はイエス様に向けるということですね。第3は視線はイエス様に向ける。今朝はこの3つのポイントを聖書から確認していきます。第1のポイント、信仰においてバランスを取るには自分のアンバランスを自覚する、それは自分の信仰の傾向を自覚するということですね。傾向ってありますね。無自覚なものですけど傾向ってあります。例えば皆さん車を運転される方で車道のどこら辺走りますか。人の傾向すぐ分かるんです。私すごく身近にいる方はですね、ものすごく左に寄るんです。だからその人に、違います、その人センターライン寄りに走るんです。傾向ですね。ですからその人に乗せてもらうと大体私が車道の真ん中にいると、助手席にいるとね、知らないでそういう傾向ってなるんですね。私どっちかっていうとセンターラインから離れて速度をギリギリ走るような傾向とかね、人のを見てて思いますよ。あんなの人あんなに寄ってるんかなと思ったり、傾向ってあるんですよ。でも本人はあんまり気づいてない。これでいろんなところにあるんです。そして信仰にも傾向があります。信仰の傾向はどこで現れるかっていうと、まあ、いろんなことで測れますが、一つは祈りです。祈りっていうことを軸にしたときに、私たちの信仰の傾向が現れます。ある人は祈りすぎです。祈りすぎ、祈りすぎっていうことがあるんかっていうんですけども、まあ今日ちょっと聞いていただいて、ある人は祈りすぎ、その逆は祈らなさすぎ、祈らないんです。あんまり祈らないんです。まあ 文字通りずっと祈っている人もいないですし、全く祈らない人もいないので、私たちこの両極端のどこかにいるわけですが、祈りすぎの人は神様を仰ぐことにおいては全く正しいんですが、問題は祈るだけで自分の責任を回避しがちだっていうところが、少し気をつけなければいけないところですね。祈りすぎの人は神様を仰ぐことにおいては全く正しいんですけど、気をつけた方がいいのは自分の責任を回避しがちっていうことを少し、留意した方がいい。私は高校生の頃、高校生3年生の頃でした。学校を休んで断食祈祷をしたいって母に言ったことがあるんです。断食祈祷をするために確かに3日間学校を休ませてほしい。で、ね、全部食事取らないで祈りたい。お母さん、日本のリバイバルのために学校を休んで断食祈祷をしたいんやけどって。お母さん、その時母親が少し困った顔をしながらこう言いました。祈りは尊いことだけど、あなたが学校に行くことも大事なこと。今あんたは学生やから、まず学校に行きなさい。そしてどうしても断食したいんやったら学校に行きながらしなさい。そう諭されたんです。断食祈祷をする息子を止めるとは、なんと不信仰な母親であることかと不服だったんですけど、結局ですね、私は学校に行って断食祈祷をしなかったんです、うん、いや本当にしたいんだったら学校に行きながらしたらいいんですけど、結局学校に行きながらするということをしなかったところに、本当の私のこの断食祈祷の動機が見え隠れしたんですね。本当にね、この日本のリバイバル、つまり多くの人がイエス様のもとに帰ってくることを願っているんだったら、まあ、別にそう学校行きながらしてもよかったわけですが、そうではなくて、何かね、今振り返って高校3年生の自分を見れば、自分が熱心、信仰熱心であることというこの、そこに浸りたかった。私は熱心なんだ。それをですね、まあ、学校休むってことは、まあ、非日常的なことですよね。普段しないこと、非日常的なことをすることで自分自身がこう熱心であることを感じたかったのではないか、または人にアピールしたかった、そういう気持ちもなく、泣きにしもあらずだったではないかなと今は思っています。祈りすぎの人は神様を仰ぐことにおいて全く正しいです。しかし気をつけなければいけないのは、祈るだけで自分の責任を回避しがちになる。何かこう一瞬こう真っ当な理由に聞こえるわけですね。こう信仰の営みがあるからと言って、何か本来自分がしなければいけないことをここからスッと体をこう、反らしてしまう。ある婦人が、まあ、とても信仰熱心な婦人でしたけども、家庭でまあ何かこうあるたびに、心を揺らされるたびに教会に来て祈られる方でした。しかしその牧師はすごく洞察力がありました、ある時ですね、その街道で祈ってる婦人のそばへ来て、姉妹、今日はね、祈らずに帰ってあなたがやり残した家事を先に済ませなさいっていうふうに言ったんです。これはね、まさに今お話ししていることなんです。何かね、こう実際やるべきこと、まあ、こうスッとこう体をよけて、信仰の営みに行ってしまう。そもそもいいものなんですけど、いいものゆえにこう責任を回避してしまうということがあるんです。まあ、高校生の私が全くこれでした。祈ることは良いことです。それだけに専念したいと言って、まあ、専念したいという気持ちはいいことなんですが、学生の本分である学業を放棄する、そこがですね、やはりよく考えないといけない点ですね。祈りのために、または他の信仰の営みのために、他のことを犠牲にしてはいけないのかということを考えにはなりませんが、もうね、祈りって絶対いるんです。 絶対いるんです。祈りなくして信仰ありえませんから。信仰のもう基礎ですね、根幹です。それがなかったら絶対ダメなんです。なぜなら祈りの管を通してしか私たちは神様の愛をこう受けることができないからですね。しかし学生にとって学業によって自分を磨くこともまた実はですね、大きな意味で信仰の営みなんです。つまり神様から預けられた自分を大事にするということなんですね。神様から預けられている責任をしっかりと受け止めることは信仰の営みです。ですから祈りをしたいがためだけに他の神様から預けられていることをこうおろそかにするっていうのはやっぱりこうアンバランスになっていきますね。祈りは信仰の生命線です。しかし問題はそれだけになるとき、神様が与えてくださっている私たちの人生に対する責任を回避することがあります。これをもう少し拡大して考えると私たちの生活における責任の領域ってたくさんありますよね。まあ、きっと第一に家族でしょう。また第一に仕事でしょう。第一に、まあ、突発的な緊急的な出来事があるでしょう。その中で私たちその教会生活、信仰生活っていうのもあるんですが、しかし神様が私たちに与えられている責任っていうのはいつもいつもね、教会行事が一番最重要なんだってことはないんです。私たちの人生の責任の領域において一番大切にされるべきことはいつも愛することです。そこから測ってやっぱりここはね、こう順序が変わっていくんですよね。礼拝は第一にしましょう。けれど礼拝を超える愛すべきことが起こらないとは限らないんです。まあとても珍しいと思いますけどね、日曜日の朝に突発的にドーンと何か起こってくると、ですから家族の世話をすることで、家族を愛することで神様を愛することが、いわゆるですね、教会にまつわる関連する行事に優先されることはあるんです。あるんです。愛するってそんなに固定されたね、これだけしとけばいいっていうものではないんです。何が何でも礼拝を守るですが、しかしそこにはやっぱり愛の柔軟性というか愛の広がり性というか、そういうものから考えた時にいつもいつも何かこう行事とかやることとかこう固定されたものがあるわけではないんですね。信仰の名のもとに自分の責任を回避してしまう、もう少しこう違う言い方をするならば、信仰の営みのもとに愛するチャンスを逃してしまう、愛する責任を回避してしまうということがあります。イエス様がよくサマリア人の例えっていうのを話されたときに、よくサマリア人の例えというのは、ある道行く人の少ない山道で強盗に襲われた旅人が倒れていました。でそのそばを3人の人が通り過ぎていった。初めの2人は祭司、もう一人がレビ人という神様にお仕えする人たち、今で言えば牧師または神学生みたいな人たちですね。そういう人たちが血まみれで倒れている人のそばを通り過ぎていきます。しかし最後に通ったサマリア人っていう人だけは近寄っていって、傷の手当てをして宿に運んで自分のお金でこう止めてあげた、宿に止めてあげたっていう、きっとね、あれを読むときに、この牧師、神学生というのは礼拝に行くか、祈り会に行くか、説教の用事があったか、いやこれ実にね、問われるところなんですね。私自身も今日礼拝に来るときにバイパスでね、事故が起こって人が倒れてたら止まらないわけにはいけないけどもっていう、こう愛のチャレンジを受けるわけですね。いつもそんな気持ちなんです、バイパスね。まあどなたかできそうな方いますから、その時また急にじゃあ聖書からちょっとお勧めしてくださいっていうことあるかもしれませんけど、ですからまあ彼らはやるべきことがあった。血まみれで倒れている人に気づきながら、素通りした。礼拝することは大切なことです。しかし愛することはそれ以上に大切なことであり、先ほど読んでいただいたマルコの12章の30節の前ですね、 私たちにとって何が一番大切かというと、マルコの福音書の12章29節、一番大切な戒め、大切なのはこれです。イスラエルを聞けと言って、こう一番大切なのは愛することだっていうんです。神様を愛すること、近くにいる人を愛することなんです。これが一番優先されるべきことであって、何か決まったことをするっていうのはいつもこう相対的になる、順序は変わりますっていうことなんです。神様を愛することが一番、近くにいる人を愛することが一番であって、何かすること、そこにはですね、祈りも含まれる、御言葉を読むことも含まれる、礼拝祈り会っていう集会に出席すること、研究することも含まれますが、全てはこう相対的で、こう順序入れ替わりる可能性があります。大事なのは愛すること、ただそれだけですから、祈るために愛することを、愛するチャンスを逃してはいけません。そして祈るだけで実際にこう誰かを助けるということをおろそかにすることも気をつけましょう。そうですね、まあ、ある人がですね、こう夫婦関係に悩んで祈ります。で、祈らないといけないんです。先ほども申し上げたように、私たちの原動力って神様の愛であるべきですから、こう神様に祈って、私のことを愛してくださっていることを確認する、御子をくださるほどに私は愛してくださったっていう実感は日々深まっていきますから、それはなさねばなりません。その愛を受けた者だけが正しい方向性を確信できますし、正しい価値観をこう掴むことができるからですね。ところがです、ここで祈るだけで終わってしまっては、やっぱり私たちの責任を回避してしまうんです。祈った後、力をいただいて正しい方向性が見えたならば、その問題に取り組まないといけないんです。祈るだけで現実を見ることをやめてはいけない。むしろですね、祈って力を得たから、こう現実と四つに組める、真正面からいなすんじゃなくて、がっちり組んでいくことができる。何が今私たち夫婦のこの緊張感の原因なんだろうか、その原因解決のために私ができることは何だろうか、このことをパートナーにいつどんな形で伝えようか、そういうふうに考えていくこと、こういうですね、私たちに与えられている責任をちゃんと受け止めること大事ですね。この信仰のバランスを崩してしまうとですね、これ夫婦のことだけじゃないんです。あらゆる人間関係でこういうことをやってしまうんですね。なんかこう誰かと行き違いが起こった時に、祈ってピリオドを打ってしまう、打ちたいですよね、まあ、それもあると思います。実際やったら緊張しますし、疲れるし、不安だし、なんか夜寝る時もね、なんかとかいろいろあるんですよ。けれど、祈ってピリオドじゃなくて、何かトラブル抱えた時、祈って力を得て、その問題を神様と一緒に取り組ましていただく、問題解決に向かって考える、調べる、自分のことも冷静に考えてみる、そして最終的には、きっと相手とのやり取りがどこかで必要なはずなんですね。勇気いりますね。挑戦、忍耐もいりますね。でもそこにきっちり責任引き受けていく。祈って平安をいただいたならば、それをあなたの心の中だけで終わらせないで、いただいた平安を力にして相手を愛していく一歩へのこうとしていきましょう。ある人との関係で私たちやっぱり困惑する、最初は困惑する、何かしら心の中でちょっとこう突起ができる、それが重なっていくと今度イライラになってくる。で、ここをね、祈ってピリオドしちゃうと心に溜め込んでるものが残ってて、でいつかね、思いもしない大爆発して、あ、やってしまった。でその時、まあ、それをきっかけに、まあこうぶつかり合ってお互い知るっていうことあるんですが、あんまり賢いやり方じゃないし、でさらに悪いのは、ぶつかった後祈ってまた一人で自己完結しちゃう、 悔い改めて神様とはいいんだけど、その人ともうちょっとね距離を置いちゃうとか、チャレンジですね。愛って本当にチャレンジですね。祈りましょう。祈っていただいた平安、祈っていただいた勇気はあなたの中で、私たちの中でこう終わってしまわない、愛する相手につながっていく、また現実にきっちりこう向き合っていくためのものですね。私たちどうでしょうか。祈りすぎる傾向があるなと感じる方はぜひ祈りは続けてください。そしてもうすでに経験している神様からの慰め、平安、力、喜び、そのエネルギーいただいて、そしてもうちょっとだけ、いきなりドーンとしない方がいいですね。こういうことにちょっとずつね、もうちょっとこうそばにいる人にこう関わっていくとかね、もうちょっと自分のことを考えてみるとか、なんか繰り返し繰り返しやってしまうことがあるならば、やっぱり考えないといけないですね。まあ、そうすることによって神様が私たちに与えてくれている責任をしっかり受け止めていく、心と思いはこう神様に尽くしているけども、知性も尽くして、力も尽くして、努力して、神様を愛していきましょう。もう一方で あんまり祈らないタイプの人もいるんです。でこの傾向の強い人もやっぱりバランス取る必要ありますね。祈る時間を増やしてください。実際もうそうなってくるんです。で、まあ、こういう方はですね、結構自分で自分の責任を引き受けたり、問題から逃げないでガンとこう受け止めたりして、強い、そして経験があってやってきた人が、そういう傾向があるかもしれないんですけど、けれど祈らないと結局方向性がすごくね危ういんです。動機がちょっとこう怪しくなってくるんです。神様に愛されて生まれたエネルギーで、そして神様を愛して自分を大事にして人を大事にするっていう方向性が祈りによって整えられずに、こう引き受けて戦う責任っていうか、自分で戦っていくことの戦いっていうのは実に方向性がこうぶれやすい。どれだけそれはあなたの自己防衛と切り離されたね、愛のために成しているんだろうか。どれだけあなたの過去のこの誰かとのやり取りを、なんていうの、仮想的っていうと分かりにくいですね。まあ例えば父親との関係がもう一つだった人がいるとして、年上の男性全部こう父親と置き換えて戦っちゃうとかね、よくありがちなことですよね。だから目の前にあることをこうがっちり受け止めることはいいことけれど、祈りがなければ自己中心に対してすごく無防備になるんですね。自分の傷に対してすごく盲目になってしまう。祈りが必ずいるんです。そして祈らないっていうことは、祈りの扉開いて神様が私を御子をくださるほど愛してくださったってことを受けないとしたら、結局ですね、その神様が任せてくれようとしている仕事に取り組めないんです。人を愛するっていうのはなかなかこうやりがいのある使命ですから、神様に愛されているっていうことを受けなければ本当は取り組めない。で、祈らずにやっていることっていうのはやっぱり自分ができる範囲のことにとどまってしまう。でもね、神様はもっと大きなこと、もっと大きなことというか、もっとこう開かれたような愛の生き方へと導いてくれているのですが、祈らなければやっぱこう供給源ないですから、自分ができる範囲に使命がとどまってしまうことがありますね。私たちの信仰のバランス崩れやすいです。もうなんか右行ったり左行ったりしながら、だんだんだんだん、もうだから一度ね、もうどっちか振り切れるっていうのも経験上いいかもしれないですけどね、そういう方いましたね。一回祈らんとったろうとか言ってね、一ヶ月祈らんかったそうですよね。カラカラに乾いてやっぱり祈りたくなったって言って、こうちょっとずつ戻ってきたりね。まあそれ進めてるわけじゃないです。ほんまに祈らんなって言ったら僕大変ですから、ね、私たちのバランス崩れやすいです。一方で祈りすぎて自分がこう引き受けるべき責任をこう回避してしまう。もう一方では神様のとのこう交わりなしに自己中心で頑張ってしまう。自分がこう祈りっていうことを軸にして どうだろうかな、それぞれに気づきがあったところ、何か新しい1週間ちょっとだけ一つだけ加えてみられたらいかがでしょうか。こうバランスを取るために信仰においてバランスを取って神様を愛する第二のポイントは恵みを理解するということです。恵みを理解すると私たちバランスを取るのにすごく役に立ちます。神様の恵みには2種類あります。2つの種類の恵み、恵みのことを恩寵っていうんですね。恩があるの恩に、寵ってどういう時に使いますかね。寵愛するっていう寵なんですけど、恩寵っていう言葉があるんです。神様の2つの恵みとは、一般恩寵と特別恩寵と呼ばれるものがあるんです。一般恩寵と特別恩寵ですね。で、一般恩寵っていうのは何かっていうと、全ての人に注がれている神様の恵みです。マタイの福音書の5章の45節ですね。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。神様を信じている人の上にだけ太陽の光が来るんじゃない、信じてない人も、善人にも悪人にも太陽の光を注いで、善人の畑にも悪人の畑にも雨を降らせて作物を実らせてくださるという、この大きな一般恩寵、恵みというのがあります。もう一般恩寵というのは、私たちが今こう生かされていること、生きていることそのものに現れてますよね。地球の環境が整っていることも一般恩寵です。酸素があって窒素の量があって、あれちょっとでも来るともう私たち生きれないそうですけども、この地球の環境があって、私個人で言えば頭脳が動いてて、もうこう肺が動いてて心臓が動いてて、全て一般恩寵ですね。話ができること、考えること、選択できること、動けること、全て一般恩寵です。特別恩寵っていうのは十字架です。十字架によって私たちが神様の子供とされることです。特別恩寵というのは、十字架によって私たちが神様の子供とされることです。救われるということですよね。そして聖霊の働きを受けることも特別な特別恩寵ですね。この2つの恵みを理解しておくことがバランスにどうつながるかというと、私たちその信仰を持った時に、どっちにバランスが崩れやすいかというと、もうはっきりしているのは特別恩寵にゴンとこう針が触れるんです。とても自然なことだと思いますね。今まで神様知らずに自分の力だけで頑張って生きてきたところに、神様がただただ恵みで私を救ってくださったんだというんだから、その方だけを頼って生きていくっていうのは正しいですし、とても自然なことです。しかし、やっぱりこのアンバランスが起きてくると、その神様の特別な恵みによって救われましたって言って、こっちに完全に針が振り切れてしまうと、一般恩寵、すでに与えられて良いものを軽視してしまう。またあるいはなんかこうほとんどこう、なんていうんですかね、それを用いなくなってしまうということもあるんです。けれど、私たち覚えておかなければいけないのは、創世記で神様が世界の創造を6日間で終えられた後に何と言われたか、神様はご自分が作られた世界を見て、非常に良い、非常に良いって言われたんです。で、これはもう一般恩寵の世界ですよね。神様が作られた世界はとってもいいんだ。もちろんその後罪の力が入ってきて、その作られた良いものが間違った方向に使われることがたくさんある、ありますが、その私たちクリスチャンとは 何者だっていうか、救われて神様の特別な恵みによって救われることによって、神様がくださっている、こう神様が作られた良いものをこう、なんていうかな、軽視してしまう。なぜ軽視するかというのは、先ほど言ったように、 神様の特別な恵みによって救われたので、こう特別なところにどっぷり使ってしまうんですが、でこのこっちに含まれですね、良いものを使わなくなるのはやっぱりちょっとおかしいんです。一つには神様が良いものとして与えたものを用いないっていうのがおかしいんですが、でもね、それも分かるんです。先ほど言ったように良いものが間違って使われている例が多すぎて、こっちに触れると私は神様をなんか悲しませるんじゃないかと思っちゃうんです。例えばあの、コカの葉っていうのがあるんです。コカの葉っていうのはあの何の元になるかっていうと麻薬の元になるんですね、まあ、覚醒剤の元にもなるし、だからね、そんなコカの花なんかね、もう全部こう絶滅させたらいいと、それだけ、それがあることでどれほどこう世の中に悪が起こっているかと思いますよね。麻薬中毒に麻薬を売ることで儲ける組織があって、それにその組織同士の抗争の中で罪のない人が死んだりして、コカの葉ない方がいいと思います。けどね、このコカの葉なくなるとまた別のところで人が死ぬんです。どこで死ぬかというと手術台で命が失われてしまう。コカの葉をこう元にして麻酔もコカの葉から作られるからですね。でこれは神様が作られたコカの葉っていうのは良いものです。でも使い方間違うと人生を破壊するし、でも使い方をこう人の命を助けるために使えば多くの人の命を救うっていうことができる。で先ほどの話に戻りますと、私たちが普段見聞きしている一般音調の使われ方は自己中心によって使われているので、例えば何かこう能力がある、例えばね、人を率いる力のある人がいるとしまいますよね、いるとしますよね。その人が愛の方向を、神様を愛することにおいてそれを用いなかったらどうなるんですか。結局は人をコントロールし自分の思いのままに操る。でこれだけ見てるから、見てると見ることが多いので、私たちはもしですよ、私にも何かこう賜物がある、能力があるという時に、その能力自体使うことをこう差し控えてしまうことがあるんです。他の葉があるから麻薬が生まれるから、もうあの葉っぱには手をつけないでおこう。でもね、そうじゃないんです。実はクリスチャンっていうのは神様が作られた本来良いものを良い目的に使うことができるんです。それができるのは神の子とされたクリスチャンだけですね。本来良かったものを取り返していく。悪魔の陣営で使われている、間違った使われ方をしているものを私たちは違う、そうやって使うんじゃないって言って神様を愛するためにこう取り返していく。まあ、私たち、賜物にしろ、いろんな道具にしろ、自分の能力にしろ、まあ、神様が与えてくださった忠実なもの、それがあまりにも間違って使われているがためにあまりそれに触れないようにしますが、もう一歩進めば間違った使われ方をしているものを本来の良い使い方へ取り戻していく。その中には先ほど言った賜物とか能力もありますが、考えること、選択すること、決断すること、忍耐すること、継続すること、主体性を発揮すること、努力すること、人と対話すること、たくさんあるんです。私たちに与えられている力っていうのは、まあ、これらはそれ自体はどちらにでも行く力を持っていますね。自己中心によって用いれば罪、また人を傷つけ神様を悲しませる方向にも行くし、神様の愛を受けて用いるならばそれは愛を生み出していきます。私たちクリスチャンっていうのは罪に傾く可能性があるものを片っ端から箱にしまって鍵にかけておくために救われたんじゃない。あれはちょっと危ないな。そうじゃないんです。そうじゃないです。神様が本来良いものとして作って間違った使われ方しているものを悪魔の手から取り戻す。私たちはですね、こういうジレンマを抱えている世界で、まあ、中立的なものが間違った使われ方している世界で神の子として生きています。一方で悪用されている一般音調があります。しかしそれを神様の願いに沿って用い直す。 心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。私たちが神様を愛するのは、私たち人間に与えられている一般恩寵の範疇にある全てのものをもって神様を愛することですね。その中には知性も入ってくる、その中には力も入ってくる、その中には努力も含まれてきます。そして神様が私たちにそれを用いなさいって言って私たちにこう責任を委ねられているっていうことは、私たち人間にとっての光栄ですね。それだけ神様は私たちを高く見積もってくださっている、信頼してくださっている。第一テサロニケの3章2節、第一テサロニケの3章2節に、私たちは神の道路者と呼ばれている箇所があります。神様の道路者、道路者というからにはおんぶに抱っこではない、もちろん疲れた時は背負ってくださるんですけども、でも神様はあなたが力を回復したらどうするか、一緒に働こうって言って私たちに呼びかけられるんです。神様が私たちの人生に用意してくださっている良い技に励むようにと、神様は私たちに期待しておられます。イエス様は、まだイエス様を知らない人が神様のもとに帰ってくること、神様の愛の中に人々が帰ってくるようにすること、また必要なある人を助けること、それを神様はお一人ですることを好まれません。私たちと一緒にしたいと思われる神様です。ここにおいてもですね、人間の責任、私たちの人生の責任、一般恩寵によって与えられているさまざまなものを私たちは愛において用いていく理由があります。神様と共に働くために私たちは一般恩寵も積極的に用いていく、救われた時、確かにその神様の恵みいただいて、そして祈りによって聖霊によって愛を注がれ続けるっていう特別恩寵で、こちらだけにバランスを崩してはいけません。ここに来たということは、こっちにあるものを取り返すためなんですね。私たちに与えられているさまざまなものを自己中心の方向から愛の方向に向けるために、私たち特別な恵みをいただいた。なので特別な恵みだけにこうとどまっていては、やっぱりそれは信仰においてアンバランスですし、健全に成長していくことが難しいです。信仰においてバランスを取る第3のポイントは、視線はイエス様に向けるです。視線はイエス様に向ける、日本でもテレビなどでよく紹介されてますが、この世界最高峰のサーカスする集団がありますね。シルク・ド・ソレイユっていうサーカスの人たちがいるんですが、昔テレビでその練習模様の特集がありました。世界中のオーディションをくぐり抜けた精鋭たちが集まっているサーカスなんですけど、少し運動に自信があるレポーターがその練習を少し体験させてくださいって言って、一番単純な綱渡りを体験させてもらってました。棒を持ってこうバランスを取りながら練習を始めます。でこのサーカスの指導者はこういうふうにアドバイスしていました。綱を渡っていてぐらつかないわけがない。どんな人でも絶対にぐらつく。その時棒でバランスを取ろうとするな。大切なのは目線、大切なのは目線で、いつもこのロープの張られた先を見なさい。他を見たら揺れは止まらなくなる。なかなかこう頑直なる言葉だなと思いましたね。まずそのロープを渡る時、誰でも揺れるっていうんです。経験関係がない、誰でも揺れる。そして揺れ始めたら、自分の持ってる棒でバランスを取るんじゃない、だただこのロープの先を見なさい。他のところを見ればどんどんどんどん揺れが大きくなるから。ヘブルの12章の2節、ヘブルの12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。イエス様に目を注いでいくとき、こうグラグラグラグラするんですけど、私たちは けれど、イエス様に目を注いでいくとき、おのずとバランスが取られていきます。祈りによっても私は祈りの中に少し逃避を混ぜ込むところがあるかもしれないなと。もう一方で言えば、私は正直一週間で本当にイエス様だけ見上げる祈りを何分しただろうかな、グラグラグラグラしながら、私に与えられている神様からの責任どれだけ受け取ってるかな、グラグラグラグラしますよね。状況変わっていきますけど、その時一番大事なのは自分の内面、こう足元を見つめたら、もうその揺れはどんどん大きくなります。また、サーカスの人たちがロープの先を見るのと同じように、私たちも信仰において見つめる先は一点、イエス様だけです。その時におのずとバランスが取れていく。視線はイエス様に向けながら、私たちに与えられている責任と能力を正しく用いて神様を愛していきましょう。心だけではない、思いだけではない、知性だけではない、力だけではない、全てを用いてバランスよく神様を愛していきましょう。イエス様を見つめながら、イエス様を見つめるということは、イエス様が私のために死んでくださったということを確認するということですね。私たちが信じる神イエス・キリストの体には今も穴が開いています。脇腹に穴開きっぱなしです。神様なのに、その手と足の甲にも穴が開いたままです。私たちが見つめる先にイエス様がいるとき、それは体に穴の開いた神様です。私のためにあの穴が開けられたんだ、そこまで愛してくださったんだ、神様がその体に永遠の傷を負ってもいいというほどにあなたを愛してくださったんだ。私たちが見つめる信仰の創始者であり完成者であるイエス様、その体に傷をお持ちの神様、その傷は私たちを愛していること、それが変わりないという印です。このイエス様を見つめて、そしてそれぞれが、ね、こうバランス、自分のバランスを自覚しながら、心と思いと知性と力を尽くしてあなたを愛しますって言って、信仰の成長、愛の成長いただいていくお互いでありたいと願います。祈ります。イエス・キリストの父なる神様、私たちは救われて神の子供とされて、この地上を今歩んでいます。あなたの特別な恵みによって神様の子供とされたことを何よりも感謝します。そして日々祈りを通してこの特別な恵みが深められ続けていることをありがとうございます。あなたからいただく愛と喜びを力としながら、そして私たちに与えられている責任、自分自身のこと、家族のこと、人間関係、仕事、また私たちを必要としている人々に対して、あなたから力をいただいているがゆえに、そのことをしっかりと受け止めていくことができるようにお導きください。もし私たちが右に左にバランスを崩しているならば、どうぞ聖霊によって私たちの視線をもう一度、私たちを愛してくださったあなたご自身に向けさせてくださり、バランスを取り直させてください。それぞれにきっと挑戦であり忍耐を強いられることかもしれませんが、あなたを愛しています。そしてあなたは私たちを愛してくださっています。どうぞお導きください。今日の午後からまた明日から、私たちが心と思いと知性と力を尽くして愛する歩みをさらに深めていけますように、そのことでもってあなたをもっと知り、自分自身を知り、人を愛することを広げられていきますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それぞれでしばらく祈ってまいりましょう。